おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
というわけで、スタッフ細胞ね、語っております。ちょっと語ってる間に、ガラスの向こうの、ディレクターからも質問がありまして、はい、なんでそうなるのか私には理解できないんです。
なんでそうなるのみたいな、
なんでそうなるの
感じですよね、はい、
頑張って続けますよ。和歌山市がなぜキメラマウスを成功できたのかっていう、あれは大方氏からもらったスタッフ細胞だったんですが、スタッフ細胞ではなかったんではないかっていう、同じ現象が起きるっていう細胞があるんですよ。
はあ。
ES 細胞つって、
あ、ES 細胞、うん、はい。
それが一個混じると同じ結果になるんですよ。
はい。
だからスタッフ細胞はどこにもないんです。はあ。ES 細胞という細胞が起こした現象がスタッフ細胞が起こしたって、そういう騒ぎだったっていう。
そう、なんか実は ES 細胞だったみたいな報道もありましたよね。
あ、そういうことです。
ちょっと報道のされ方忘れましたけれども、
同じ結果になるんですよ。うん、みんなネズミが緑色に光っちゃうんですよ、 ES 細胞でも。それをスタッフ細胞でできたからすごいって言ったんだけど、ES 細胞でも簡単に同じ結果になるんですよ。
ってことは誰も別に捏造しようと思ったわけではなかった。結果的にこうなってしまう。
ただ何かの原因で ES 細胞が小保方さんのシャーレイの中に迷い込んだ。で、それを小保方さんがわざと意図的にやったっていうことを証明するのは絶対にできないんですよ。
はい。
だから小保方さんもうまくいってびっくりしちゃったという、みんなびっくりしてるうちに、なんでびっくりしたのか誰もという、
はい、本にはその事実が順応って書かれてるわけですね。
書かれてます。ただね、申し訳ないね、これ須田さん、本当に一生懸命お書きになった毎日新聞の女性記者の方、もう読んでて疲れる。
はあ。
もう結局ね、なんでそうなるのばっかりなんですよでもね、こんなことってあるということだけは覚えておきましょう。
はい。
スタッフ細胞が残してくれたのはそういうことです。悪意は全くありません。おそらく捏造の意図もなかったんではないか。小さな偶然が起こった。その偶然はもしかするともう全世界を揺るがす大発見かもしれないと思った時、みんなは起こった事実の手元よりも他の人に見つからないためにスクラムを組んでしまったという。もうね、ここから先はね、カナさん、笑い話としか言いようがない。須田さん、申し訳ありませんね、本当に。とにかくキメラで成功したという、で、これ成功してないんです。成功してない。ごめんなさいね、ちょっと順を追って話そうかな。
はい。
本の中に書いてあるのは、笹井副センター長ですね、お亡くなりになったあの方はですね、必死になって4つ条件をつけられた。それは、小保方氏に対してなぜスタッフ細胞は出現するのか、キメラ、万能性を証明すること、キメラマウスで、新しく生まれた幹細胞であるという、幹細胞っていうのは応用が効く細胞になりうるかどうかっていうことね。まだこの辺も分かりにくいか。それからスタッフ細胞はただの偶然ではない、それを証明せよっていうのを絶えず求め続けたんでありますが、うん、和歌山市がキメラマウスに成功したっていうことが、笹井センター長が、副センター長がこれはいけたってもう全部信じちゃった。
うん、
で、どんどんスタッフ細胞が発見されたっていうことで、特許を盗まれないように隠そうっていうことに夢中になっているとき、ものすごく重大なことが一つだけ見逃された。
はい。
それは何か。誰も、小保方氏がスタッフ細胞を作るところを見ていなかった。ただそれだけなんです。ええ。ただそれだけなんですね。ええ。その、誰もスタップ細胞という肝心要の最初の一株、種が生まれるところを見ていなかったばっかりに、その、企業秘密とか、その、ノーベル賞取れるとかっていう方向に話が膨らんで、その準備をしてるうちに、捏造というような事態が、わーっと広がっていったというね。
いや、なんか不思議なのは、小保方さんは、うん、私がやった限りでは 200回、うん、スタップ細胞は作れましたっておっしゃってたじゃないですか、うんうん、でも私がもし小保方さんだったら、うん、作った時にはおできたちょっと見て見て見てってあると思うんですけど、
それできなかった、
そういうことはなかったんですね。
小保方さんはあそこの理研の中で秘密の研究をこっそりやってる人なんで、声を上げちゃダメなのよ。
そういうこと
か。だって小保方さんが理研にいることすらほとんど周りの研究員は知らなかったっていう、
そういう状態なんですね。
うん、だったと思ったの。ところがそれがすぐ近くにあった ES 細胞の容器をよく洗わずにやっちゃったみたいなことでできたのかもしれないんだよ。
それわからないのか。
それで秘密の研究をやってて見せるたんびに笹井センター長がすごいって褒めてくれるわけだから、うーん、で例の和歌山さんも山梨の方の大学教授になられたばっかりだったんで、はい、研究室の不備等々もあってそのできる実験とできない実験があったらしくて、はい、マウスの方はすぐできたらしいんだけど、はい、スタッフ細胞作るっていう実験はその転任したばっかりだったんでうまくできなかったというような、もっとバカみたいな話ある、問題はネイチャーだよな。
あ、
なんで載せたんだよお前。
それも不思議なんですよ。
なんで載せたんだよネイチャー。というわけでございまして、明日も聞いてください。